V トークラジオ第32回スタートです。先日ツイッターの方でもつぶやきましたけども、毎年恒例になりました人間ドックに行ってきました。でここ数年は職場の近くの病院で簡単に済ませていたのですが、今回は申し込むのが遅れてしまい、5ヶ月先でないと空いてないと言われてしまったので、市ヶ谷にあります東京都予防医学協会というところに申し込みをしました。まあね、市ヶ谷と言われても東京に在住在勤でない方にはちょっとピンとこないでしょうけど、あの三島由紀夫氏が割腹自殺した防衛省の近く、また皇居の外堀を挟んで靖国神社の反対側とでも言いましょうか。で、この東京都予防医学協会、ここはですね、私の会社の年2回の健康診断も担当しているところで、まあ他にもいろいろなところにね、健康診断に行っているようなので、中にはお世話になっている方もいらっしゃるのではないのかなと思います。で、人間ドックの検査項目なんですけど、身長体重に血液検査、レントゲンに胃カメラ、私バリウムが実はダメなんですよ、お尻が痛くなっちゃってね。まあこの辺ご存知ない方にははてななんでしょうけど、あの胃カメラっていうのにも2つありまして、普通に胃カメラを飲むってよく言いますよね、あのコードを飲むって言うと変ですけども、それとあとはバリウム検査って言って、ヨーグルト味のジュースを飲んでね、それが胃の中で造影剤代わりになって、レントゲンで異常を発見するっていう検査なんですけど、このバリウムがですね、実は腸の中とか胃の中で固まってしまうんですね。ですからそれを出すためには下剤を利用すると。なんといっても下剤ですから、お腹は痛いしお尻は痛いし、それでですね、結局このバリウム検査、これで異常が見つかるとまた別の日にね、胃カメラを飲んでしまう羽目になってしまうので、私はね、そんなの最初から胃カメラっていう方なんですけども、それと今回は胸部 CT スキャンも受けました。なんでもここ肺がんをなくそうという運動もやっているせいか、普通の人間ドックでは胸部 CT スキャンなんて高価な機械ですから、項目にないかオプション検査なんですけどもね、今回は普通に設定されてまして、まあその分お値段もそれなりになるんですけども、毎年のところと比べてもですね、4000円しか変わらず、お食事も料亭塚越という仕出し屋さんの菜食兼備膳、菜は彩りに、食は食べるの食ですね、健康の美しいお膳というですね、カロリーなどを栄養士さんが計算してくださった特別なお弁当でした。まあ、なめこが嫌いな私にはここについてたなめこ汁が最悪の地獄だったんですが、大概人間ドックでお昼ご飯っていうとですね、近くのレストランで日替わりのランチっていうことで、ちょっと寂しいメニューっていうのが定番なんで、ものすごく今回はお得感ありありでしたね。あと検査の途中で、前回に比べて良くなってますよとか、前回に比べてと盛んに看護師さんが言うんですよ。初めて人間ドック行ったところなのに、おかしいでしょ、前回って全くいいっすよって思っていたんですけども、実は会社の健康診断のデータがそのまま手元にあるんですね。まあ確かに手元にデータがあれば活用しますよね。考え方によっては、かかりつけのお医者さんで人間ドックを受けているようなわけですから、数値の変化もすぐわかるもんですね。それに普段の健康診断もやっているっていうところで、尿検査とか血液検査もすぐに結果が出るんですね。他の病院ですと外注に出すんで、検査結果も後からなんてなるんですけども、帰宅前にですね、あらかたの検査で異常なしが見つかって、やれやれでした。あと3週間ぐらいで正式なものが来るんですけども、結果が分かってないのは CT スキャンと、あと腹部エコー検査ですか、これぐらいなもんですから、今年ほど人間ドックで安心するっていうのが早いのは珍しいことです。ただここ問題があるんです。電車が空いててくれれば楽なんですけども、通勤ラッシュなんですよ、山手線が。 こっちはね、朝の取れたて一番搾りの検体を持ってるから、押さないで、潰れたらリュックの中が大変なわけですけど、都会の通勤ラッシュは容赦ないですからね。この番組は大型バイクに乗っていてもいつまでもビギナーライダーである私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、黒部ダムまで行って念願のトロリーバスに乗ってきたぞ。6月の7日に黒部ダムまで行ってきました。今日はね、そのツーリングレポートをしたいと思います。この日の朝6時にですね、家を出て大泉インターから関越道に入って6時45分くらいに高坂サービスエリアに到着しました。バイクの駐車場にはね、見たこともないピカピカのボンネビルが止まっていたんですが、しかもですね、傍らにはですね、我が TTC のメンバーであります Y 氏が佇んでいて、でも確か Y 氏は CB750 の朝日風防仕様のはずなのに、おかしいななんて思っていたんですけども、いきなり TTC なんて言っちゃいましたけどね、これ前の職場で作ったツーリングチームなんですが、まったり走ろう所沢ツーリングクラブっていうのが正式名称なんですが、で、まあ実際にはね、まったり走ってくれないんですけどもね。で、まあこの Y 氏、そう、この Y 氏がですね、いきなり CB7 班の朝日風防仕様がいきなりピカピカのボンネビルに変わっているんで、おかしいなと思いつつ V ストップを止めたらですね、開口一番、買っちゃいましたよの一言ですよ。羨ましいですよね。トライアンフボンネビル T120 ですよ。 1200cc の、しかも6月に納車されたばかりのニューカマー。これですね、実は奥様が実車のカラーリングに納得いかずに、どうしようかななんて悩んでいたところ、ディーラーさんがこんなデザインでいかがでしょうなんてね、ペイントのデザインを持ってきて、で、奥様が、この色ならいいわよなんて OK を出して買ってもらったというほどらしいんですけどもね。でもその買ってもらったってバイクいくらよって感じがするんですけども。本当これね、かっこいいデザインなんで、もしよろしければ、トライアンフ埼玉南か、こちらのね、ホームページをご覧ください。Y 様のって出てますね。本当かっこいいですよ。で、その後ね、我が司令長が、GL1800 で、到着です。司令長はですね、私の V 走を見たことはないため、前のね、ER6F に乗ってた記憶しかないんで、お黒岳さん、いつから緑から青になったのよなんてお久しぶりのご挨拶をしていたんですが、そしたらですね、ここにゲストがなんと登場。その方はですね、桃色沖縄さんです。わざわざね、私が高坂サービスエリアに現れると知って、お仕事の休憩時間をずらしていただいて、本当ありがとうございます。で、少しね、桃色沖縄さんとお話をして、プロトタイプのステッカーをお持ち帰りいただきました。そうそう、V トーク版 SSTR のご提案とですね、静岡地区での糖質万歳ツーリングのリクエスト、しっかりこちらお受けいたしましたのでね、今少しね、お待ちいただければと思いますので、はい。で、そうやってですね、桃色沖縄さんとお話をしている間に、キムさんのハーレーが到着。キムさんのハーレーはですね、いつも車種を聞くんですが、忘れるんですよ。ハーレーって難しいじゃないですか。でね、こちらは先ほどの Y 氏と違い、年季の入っているハーレーです。だってタイヤにですね、白いラインが入ってるんですよ。そうそう見ないでしょ。で、今回のメンバー4人が到着です。本来ですと、これにモッチさんとグッチさんということでね、6人が正式メンバーなんですけれども、まあ、今回ね、お二人が来れないということで、4人でスタートということになりまして、桃浦沖縄さんにお別れをしまして、 7時ちょっと過ぎに、今度はですね、上信越道の佐久平パーキングエリアに向けてスタートしました。 Y 氏がね、買ったばかりのボンネビルで鳴らし運転中と聞いていたので、ね、すっかり安心してたんですけども、さすが元上内族は違いますよね。まあ、というかボンネビルがすごいのかもしれませんけども、私がですね、置いていかれるわけですよ、鳴らし運転のはずなのに。それはね、皆さんはね、リッターオーバーで、私は650ですけども、全くね、鳴らし運転でもボンネビルって何キロ出てるんですか。本当はそうやって聞きたくなりますけど。で、上信越道からね、佐久平パーキングエリアで、タバコ一服の一息を、まあ、入れてですね、でこの後は高速ジャンクションから長野道に入り、おバステ、あのね、景色のいいところですね、おバステで、もうタバコ休憩。そう、実はですね、私たちの TTC、 距離や時間じゃないんです。この辺でタバコを吸いたくなるだろうなって時が休憩タイムなんです。だから下手するとね、1時間走って30分のタバコタイムなんてザラにあるんですよ。まあ、今回はね、これで大バス停を出て、まあ次はもう高速降りるだけだからなんて言ってここで休憩だけだったんですが、で、この後高速は安曇野インターチェンジで降りて一般道の国道147号線へと入りました。最初はね、典型的な高速へつながる一般道、市街地の一般道なんですが、だんだん安曇野の山並みというかですね、田んぼというか風景がですね、そういう田舎の風景が道の左右に広がってきます。でね、道路の脇には JR 大糸線、大きな糸って書くんですけども、これが右に行ったり左に行ったりしてね、やっぱり空気がいいせいか山々が綺麗ですよね。まあ今回たまたまですね、電車が来なかったんですが、立山連峰でいいのかな、この立山連峰、山の風景をね、バックに電車を取ったら良さそうだななんて、あと、おこの橋はいいななんて、バイクを運転しながらもですね、次回の撮り鉄はここかななんて思いながらもね、ああ架線柱が邪魔だな、電線いらねえななんて、だから電化区間は難しいんだよな、やっぱディーゼルかななんてね、独り言を話しておりました。どうやら私にはインカムは良した方がいいかもしれませんね。で、気温もね、良い感じで、高原を走るおじさん4人ですけども、信号も本当あんまりないのでね、走りやすい、いい道でございました。で、この国道147号線、またね、道が大きくなってくると信濃大町っていうね、大きな町の方へ入ってきまして、でここで、この市街地からね、県道の45号線で、こちらはね、もう線路もなくなって本当の山道になっています。でこちら最後のね、ここが最後、ダムまでの最後のコンビニですなんて出ているファミリーマートでトイレ休憩とね、タバコ休憩を入れまして、でここから県道の45号線へ、まあ、たまたまついてることにね、観光バスや路線バスもなく本当に走りやすく行けたんですけども、残念なことでですね、工事区間が多くてですね、あとほら、降雪のトンネル、ああ名前が出てこない、何でしたっけ、あのほらトンネル、あ、スノーシェルターね、そう、そのなんでスノーシェルターが出なかったんだろう、スノーシェルターがところを通るとですね、あそこの雪解け水っていうか、道路一面がね、濡れているんですね。まあね、賢明な皆さんですから、そんなところですっ飛ばすことはないでしょうけども、ここね、晴れていてもそういう風に道路が濡れてるんで、ぜひ行かれる方ね、気をつけたらいいなと思いましたので、本当気をつけてください。でこの後ずっとですね、まあ高速から降りて1時間ほどですか、だいたい50キロって書いてありましたんで、50キロでトロリーバスの始発駅であります、扇沢っていうところに着くんですが、扇は扇の要の扇に、沢は川の沢ですね、山水の沢に着くんですけども、ここから先ですね、一般車両は入れません。やっぱりね、高原を守るっていうわけではないんですが、立山連峰のすごい山なんでね、一般道は、一般車両は入れないんですけど、じゃあどうやって行くのかっつったらですね、ここからはね、トロリーバスで進みます。しかもね、トンネルの中をトロリーバスが行くんですね。そう、このトンネル、これこそね、石原裕次郎さんの 作った映画黒部の太陽、あれで有名な関電トンネルなんですね。関電ってあの関西電力の関電ですけども、突然の湧水でね、水が湧き出て工事がストップしたっていう、あの破砕帯、フォッサナマグマですかね、すごく脆い土地なんですけども、そこがね、大変な難工事だったんですけども、一日に何十センチ、十何センチぐらいしか進まなかったんですよね。そんな難所のところも青いライトでですね教えてくれまして、おお、ここがあの破砕帯かなんてね、やっぱりあの映画を見てると感動に浸ったりしますよ。でその後はね、黄色いライトで何だろうなと思うと長野県と富山県の県境を示したり、トロリーバスだけでね、十分なアトラクションになりました。でそう、このトロリーバス、ちょっとねマニアックな話をしますと、実は法令上電車なんです。バスなのにね、正式には無機乗電車、ない無は無はないしですよね。機乗はの車編に急に、乗は南乗の乗に、無機乗電車っていうんですね。ですからこれ運転さん、大型二種の免許と動力車、操縦者、運転免許というあの電車の免許も必要になってくるそうなんですね。でなおかつこれ、電車ですから信号も鉄道と一緒なんですね。で、坂道の勾配、道路ってパーセントじゃないですか、何パーセントのなんて出てますけど、こちらはね、鉄道形式なんでパーミルが出るんですね。で何パーミルっていう勾配で、この辺はね、やっぱ知らないとびっくりですよね。道路のパーセントだろうななんては思っていたんですけど、まあ私はね、これ無機乗電車だっていうのは趣味のね方面から知ってたんですけども、でですね、あとエンジン、これねやっぱりトロリーっていうぐらいですから、普通のエンジンじゃなくて電車のと同じモーター、しかもこれですね VVVF インバーターなんですよ。残念なことにね、京急のドレミファインバーターじゃないので、あの独特のね、ドレミファソラシドとはならなかったんですけども、これね、京急式にドレミファインバーター積んでくれてればバスが鳴ったらもっと面白いななんて思ったんですが、あ、ドレミファインバーターわからない方いるか、ぜひね、多分 YouTube で、出てるんじゃないかなと思うんですけども、京浜急行、あの羽田から出てます赤い電車なんですけどもね、正確に言うと品川ですけども、これがですね、電車にですねシーメンスのモーターを積んだ時にですね、変あのインバートの変換音で遊んでみてですね音階をつけたんですよ。ドレミファソラシドーってね発車する時だけなんですけども、多分 YouTube 出てると思いますね。ぜひ見ていただければと思いますね。これがトロリーバスでなったらもっと面白いんじゃないかななんて密かに思ってしまいました。また話が脱線しちゃいましたけども、 5.8 キロ、約16分という短いというか、トンネルの中だけなので長いというか、ね、そういうところを乗ってきまして、いよいよ黒部ダム駅に到着となりました。で、階段を上っていよいよ外に出ると、あのテレビでよく見るまさしくザ・黒部ダム、ほんと絶景でした。そしてよく見るあの放水の風景、轟音とともにね凄まじい水量です。で、通路を降りて特別展望台なんてところまで行ったんですが、この放水量がですね毎秒10立方メートル、毎分じゃなくて毎秒ですよ、1と言っただけで10立方も10立方メートルね、すごいですよね。関東はね今水不足ですんで、この水ね持っていけないのかねなんてバカな話をしていたんですが、本当に、ものすごい轟音と水煙でした。ぜひ間近で見てみてください。ただしですね、これは6月25日から10月15日までですので、お間違いのないように、先ほどお話ししましたけど司令庁はですね6月の初めに来て水が出ないでがっかりしたなんて言ってましたけどもね、ぜひ今でしたら10月15日までですのでね、お間違いないようにお願いしたいと思います。あと現在ですねこの特別展示も行っています。黒部ダム建設当時のですね関電の社長が喋ってたりする貴重なフィルムや、作業に実際にね従事された方のインタビューなど、まさしくリアル黒部の太陽 ね、それが見れますんで、本当10分ちょっとのものなんですけど、エンドレスでやってますんで、ぜひね、こちらもお楽しみいただけるといいんじゃないかなと思います。で、そんな、黒部のね、黒部の台風じゃないですね、黒部ダムをこう、すごいななんて見ていたんですけど、やっぱりこうお腹が空くじゃないですか。じゃあ、ということでお昼にするんですけど、ダムに来ましたらやっぱりダムカレーですよね。黒部ダムレストハウスにていただきました。黒部ダムカツカレー。カツカレーにしちゃったんですけれども。で、カレーのルーはですね、緑の米をイメージしたグリーンカレーでした。ちょっとした辛みがね、後を引きましたけれども。あと、グリーンカレーですんでね、ちょっとココナッツの独特の味もありましたんでね、まあ、お好き嫌い分かれちゃうかななんて気がしますが。実はですね、ここで、また大失敗をしてるんですね、私。カツカレーにはソースっていうのが定番なんで、私ね、カツにソースをかけたんですけども、黒部ダムって富山県なんですよね。え、何？って思うでしょうけど。実はですね、東日本の私には当たり前のソースが、これが中濃じゃない。ああ、ウスターソース、涙。そう、西日本はね、ウスターソースなんですよね。ウスターソースってカツにかけてもいまいちなんですよ。何回この失敗繰り返すやら。カツカレーを食べるたんびに西日本ではいつも涙を流すという私ですが。黒部ダムカレー、ね、先ほどのトロリーバスの発車駅であります。扇沢駅のレストハウスにもありますし。またね、街中でもそれぞれのね、ダムカレーがありますので。もしよろしければね、こちらもお楽しみくださいと思います。で、その後、まあ、ダムカレーを食べた後ですね、ダムの堰堤を歩いて、雄大さと、ね、観光放水によるマイナスイオンを浴びて、日頃のストレスを晴らしつつ、そして、先ほど降りてった展望台のね、岩肌に張り付いた階段、これの土台が実はものすごく貧弱だっていうことが、ね、階段の隙間から見えてビビりながらも、本当怖いですよ。だってあの岩肌についている階段のね、土台が鉄骨一本ですからね、これで大丈夫なのかって後から気づくんですけど、で、そんなことやってフリータイムを終了して、帰路に着くっていうことなんですが、片道、5時間の日帰りツーリング、まあよくもまあこんな山の中にこんな巨大なダムを作ったなと思いますけども、ぜひね、皆さんも一回訪れてみてはいかがでしょうか。ちなみにトロリーバスの往復運賃が2570円とものすごくお高いのにはびっくりですけどもね、まだまだこれから暑い時期になりますんでね、涼しさを感じに行ってみてはいかがでしょうか。まあ簡単ではございますが、トロリーバスじゃないですね、黒部ダムまで行ったというお話をさせていただきました。さて、今回はですね、ツイッターの方にダイレクトメールをいただきましたので、そのご紹介をしたいと思います。お名前は、V ネーム、たかひ653。ありがとうございます。ね、V ネーブなんて、感謝感激でございます。さて、では本文の方のね、ご紹介をしたいと思います。先日、千葉県に行ってきました。海の駅糸大母工房で食べたのですが、あまりの美味しさとそのコスパの良さに感動したのでメールをしますということです。雑誌で何度となく見ていて密かに気になっていたお店です。国道127号線内房渚ラインで内房の海を楽しみながら立山駅、立山からは県道257号線房総フラワーラインへ、須崎灯台を経由して道の駅ならぬ海の駅糸大母工房に着きます。大母って不思議ですけど、心当たりでは定置網のことを大母、大きな謀略の謀と書いて大母と呼ぶことから糸大母工房となっているそうです。ここで食べた味尽くし定食、これが最高に美味しかったんですよ。ちなみにお値段は破格の1200円。ぜひ 千葉ツーリングの際には行ってみてください。もし平日にお休みが取れるようならご案内しますよ。ではこれからも V トーク頑張って更新してくださいね。というね、お便りと写真の方もね合わせていただいています。味尽くしのですね、美味しそうな写真、これがですね、本当美味しそうですよ。もういけずーって感じなんですけども、まあ写真の方ね、せっかくなんでこれご紹介、ちょっとうまくね話せるかわかんないんですけども、非常にね大ぶりな油が乗ってそうなアジの握り寿司が5貫、あと卵焼きがね乗ってまして、アジと大葉のハンバーグがですね、これが2個ほど乗ってまして。ハンバーグはですね、陶器のお皿で、旅館でよく出る、温める、円形のね、固定燃料だと思うんですけど、多分あれで温めるんでしょうねっていう感じなんですけども。あと、アジのお吸い物なんかついてですね、これで1200円って感じで、本当にね、お得なね、これ、味尽くすじゃないかなと思いました。国道127号のね、内房渚ライン。今はね、高速道路ができたもんですから、トラックとかですね、一般の車も少なくなりましたんでね、ずいぶん走りやすくなりましたけども、昔はね、一車線って言うと変ですね、なんつうんだろう、片側一車線の本当に狭い道で、で、トンネルもね、古いっていうと変ですけども、作ったのが昔ですから、トンネルも狭いんでね、前後は広くてトンネルだけ狭くなるなんて、ちょっとね、走りづらい思いもしましたけども、最近はね、そういうふうにトラックがね、高速の方行ってくれてる線もあったりするんでね、非常に走りやすくなりましたよね。で、右手にはね、内房の海を見ながらずっと行きますもんね。私も127号は大変好きな道でございます。まあ、最もね、一番好きなのは127号で、番屋に行って、保田漁協というところにあるんですが、そこの番屋でね、食べて帰るっていうのが本当に私の好きな道だったんですけども。ということでね、実は立山方面はね、一回しか行ったことがないんです。で、その立山もね、先に冬行ったんですね。あ、まあ、2月頃だったかな。暖かいかななんて思って。暖かいわけないんですけどね。内房ですから寒いんですけども、ちょっとね勘違いして、でフラワーラインなんて書いてあるもんで、これはこれはと思って行ったんですけども、2月ですから花が咲いてないなんていう笑い話もありましたけども、そう、この南房パラですね、南房パラです。道の駅で、結構ね、いろんなところで紹介されていますよね。良さそうなところですし、野島崎灯台、こちらもね、野島崎灯台一度行きました。やっぱバイク乗りって先っぽ好きじゃないですか。まあ私もね、バイク乗りの端くれとして、ここ行きましたけども。ね、その時にはこの海の駅、伊藤大母工房、これ分かんなかったんですけども。まあ最も朝早かったんですかね。だから分かんなかったのかもしれないんですけども。ね、想像するだけで、景色も良いだろうし、ね、まあ食も紹介していただいた通り、美味しそうなんでね。非常に良いところですね。私もね、基本平日休みが多いですから、ぜひご一緒しましょう。よろしくお願いしますね。この番組をお聞きの皆さんにはね、V トークのホームページの方に海の糸大木工房のねホームページのアドレスを貼っておきますので、こちらをご覧くださいね。では、 V ネーム高弘653、本当にありがとうございました。ぜひこれからもね、メールお待ちしていますので、美味しい料理と写真よろしくお願いしたいと思います。さて、第32回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。このね、第32回が配信されている頃ね、この頃にはおそらく第2回のね、糖質万歳ツーリングで行田の方へ行っておりまして、今頃はフライ、あとゼリーフライですか、こちらの方に舌包みを打っているのではないかなとは思いますが、 まあね、今回のツーリングのレポートの方も、まあ、いつも通りのグダグダでございましたし、V ネームのね、高橋さんから、高橋653からいただいたメールのご紹介も、あまり広げられなくて、まあ、申し訳ないっていうような気持ちもしております。こんな感じのね、相変わらずの番組ですけども、励ましやら、少しだけのお叱りなど、いろいろなメールをお待ちしております。引き続きね、募集しておりますテーマ、糖質制限ダイエットをリバウンド防止のために、小食になってしまっている私黒学を地獄に叩き落とす、あそこのラーメン美味しかったよや、ここの大盛りすごいよなどの B 級グルメ紹介、キャンプ初心者への、キャンプツーリングでのお笑い失敗談や恐怖体験などのメールもね、いただけると幸いです。メールのアドレスは vtokradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。 vtokradio のブログにもアドレスを記載させていただいてますし、メールフォームも付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。では今日もね、最後までお聞きいただきくださいましてありがとうございました。第32回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。